南ズム朗読の館。
朗読の館、気になるアーティストの歌詞を紐解いてみようというね、そういうコーナーなんですけれども、なあ、やっと12月にはね、国内アーティストの大きなライブは行われるようになってきましたね。うん、まあ、まだ海外のアーティストが自由に行き来するまでには行っていませんが、あのヨーロッパなんかではね、また第何波なんですか、第6波ですか、まあ、いろいろな、感染症の波が、襲っているようなので、まあ、フランスに、ね、妹がいるんだけれども、もう2年半、来日できてませんね。はい、それなんでいつになるのかな、海外アーティストが、ね、自由に行き来する日はと思いながら、2013年フランスで、ね、大ヒットしたパパウッテを紐解きたいなと思います。ストロマエという、ベルギー生まれのね、アーティストです。1985年にベルギーで生まれたストロマエは、ルワンダ人の父とベルギー人の母を両親に持ち、10代はラップの歌手として音楽活動していたんですけれども、2009年にアローホンダンス、さあ踊ろうでブレイクしたんですって。まあ、そういう、アーティスト。あ、そういえば私が、ね、3、4年前にずっと共演していた日輪の翼という舞台でタップを踏んでいたサロちゃんという、アーティストですね。タップダンサー、すごいかっこいいタップダンサーなんですが、サロちゃんもこのストロマエが好きだと言っていましたよ。それなんで、このストロマエの曲をちょっと今日は紐解いてみようと思いますよ。パパウテという曲です。では、彼はどこから来たのか教えてよ。そうすれば僕がどこに行けばいいかわかるんだけどね。ママはよく探せば必ず見つかるものよと言うけれど、パパはそんなに遠くにいるわけじゃないし、しょっちゅう働きに出かけているのよ。一緒にいて折り合いが悪いよりその方がいいのよ。ちゃんと働いているんだからそれでいいでしょう。そうじゃないとママは言うけれど、君のパパはどこにいるんだい。君のパパがどこにいるか教えろよ。友達に打ち明けるまでもなく、友達はうまくいってないのを察してる。ああ、いまいましい。パパ、教えて。パパはどこに隠れているの？だからさ、僕は1000回以上も指折り数えてしまったよ。ふん、どこにいるの？パパ、どこなの？どこにいるの？パパ、どこなの？どこにいるの？パパ、どこなの？どこにいるの？どこなの？パパはどこ？どこなの？どこにいるの？パパ、どこなの？どこにいるの？パパ、どこなの？どこにいるの？パパ、どこなの？どこにいるの？どこなの？パパ、どこ？どこなの？信じようが信じまいが勝手だけど、もう何も信じられなくなる日が来るかもしれないね。いつの日か僕たちはまるでパパみたいになっちゃうだろうよ。そして間もなく僕たちは消えてしまうだろうよ。僕たちは救いようがないのかな。僕たちは素晴らしいのかな。生みの親たちとか天才たち、無責任な人たちを生んだのは誰なんだい。ああ、誰なのか教えてよね。どうやって赤ちゃん作るかは誰でも知っているけれど、どうやってパパを作るかは誰も知らない。全知全能の神様がパパを譲り受けたってことなのかい。どこに消えちまったのか教えてよ。指をしゃぶって考えろとでも言うのかい。そんなことしたら1000回以上も指を食っちまうことになるよ。ふん、どこにいるのパパ、どこなの、どこにいるのパパ、どこなの、どこにいるのパパ、どこなの、どこにいるの、どこなの、パパはどこ、どこなの、どこにいるのパパ、どこなの、どこにいるのパパ、どこなの、どこにいるのパパ、どこなの、どこにいるの、どこなの、パパはどこ、どこなの。訳詞は宇藤火山さんでした。では聞いてみてください。この繰り返しのどこなの、パパはどこ、すぐわかると思います。聞いて。 パパウテ。はい、映画に行こうのコーナーです。今日は、最近映画館に行けてないのでお知らせだけになりますけれども、フランスカナダ映画でね、セリーヌ・ディオン物語ボイス・オブ・ラブという映画が12月ね、ヒューマントラストシネマ有楽町とか、ヒューマントラストシネマ渋谷とか、それから新宿の武蔵野館で、上映されるようなので、これが見たいなという私の希望だけをお伝えしておきます。セリーヌ・ディオンね、この間、アメリカンアイドルっていう、ワウワウの番組を見ていたんですけれども、これね、アメリカンアイドルって、もう20年ぐらい続いている番組なのかな。アメリカ中から歌手になりたい、若者たち、多分年齢制限あるんだろうけれども、大体10代から20代の、人たちが押し寄せるんですよ、その番組に。で、各ほらアメリカ広いじゃないですか、地区予選ぐわーっての模様もテレビで映されて、そこに何人も来て、それでハリウッドに行けるとなると、それは決勝戦に進んだってことなんですけれども、そこまででもう、そうね、1ヶ月分ぐらい、放送が使われちゃうのね。それで、だから1回見始めると3ヶ月は見なくっちゃ決勝戦に行かない番組なんですけれども、それでそこから、決勝になると10人ぐらいが残って、最初はどんな歌パフォーマンスでもいいから、審査員の前でしてくださいって言って、そこであなたはハリウッドの切符をつかみましたって言って、それで泣いて喜んで家族も喜んでみたいなところを映すんですけれども、でそんなこんなで10人に、選ばれた人たちが、決勝に残って、それで今度は、アメリカで、当然有名な、歌手たちと共演する、そういう審査とかもあるんですね。デュエットをしなきゃいけない審査とか、もういろんな審査を経てどんどん成長していくんですよ。その、最初予選では、ボソボソ歌ってたのが、この子はいいなと思った人を審査員が選ぶんだけど、そんで最後に10人はもうあとはみんな視聴者、もうみんなテレビを見続けている人たちの中で育てられてるから、視聴者が投票するって言って、で投票で1位になった人が1位なんだけど、今期のクールは男の一騎打ちになったんですね。女子が上がってくる回も私見たことあるんですけど、それが一人は200キロぐらいある、黒色人種の、大きな人なんですよ。その人が、そんな体格でゴスペルとか歌っちゃったらもう誰もが圧倒されちゃって、でも審査員ももうあなたの歌にはこう神が宿ってるみたいなことを言うぐらいすごくって、ですのでもう一人はもうね、普段は重機のオペレーター、工事現場とかで働いている人です。そういうんだけど、声がしゃがれ声ですごい特徴的な歌手だったんですね。それでその人はギターを持って自作の曲を歌ったり、ロックの歌を歌ったりする2人の一騎打ちだったんですけれども、これがまたねすごい結果になって、もう涙涙だったんですが、その、ゲスト、コメンテーターというか、にセリーヌ、ごめんなさいね、なんか今前振りでセリーヌ・ディオンが、来ていて、でセリーヌ・ディオンは、来年頭ぐらいにこうツアーをするから、多分、PR のために出てたんだと思うんですけれども、そのセリーヌ・ディオンが、映画も撮って、セリーヌ・ディオン物語という、有名なのは、タイタニックのね、歌を歌っているセリーヌ・ディオンです。そのセリーヌ・ディオンは、来年から活動、ツアー活動を始めるそうでもあり、そしてボイス・オブ・ラブというね、 映画にもなっちゃったということで、12月ヒューマントラストシネマ有楽町とか、新宿武蔵野館でやっているので見に行きたいなっていう話です。決して今のアメリカンアイドルという、番組が面白かったっていう話ではありませんで、今月、12月のこれはまた別の話ですよ。12月2日から5日まで東池袋のファンファーレという劇場でクレヨンという、パフォーマンス、まあ、音楽生演奏あり、詩的な、演劇というかな、ダンスあり、セリフありの、とても幻想的な世界が繰り広げられますけれども、それに南谷はなんとギターと歌で参加しております。役者参加じゃないんですよ。それなんでミュージシャン枠で出演しておりますので、なてひさしさんというね、そうですね、ゴスペルとかいろいろな、イベントとかでピアノを弾いている、見た目はすごく怖いけれども、心は優しいピアニストと共演するのが楽しみなんですけれども、今年の4月にね、センセーショナルというやはりこのチームでやった舞台が、演出者、なんていうのかな、若手演出家コンクールで選ばれちゃって、それで12月も舞台をやることになっちゃって、それでそれの、審査対象になる作品がこのクレヨンだそうなので、まあ、クレヨン、FDCE 公演、 FDCE というのは、深川俊太君が最近立ち上げた映像の会社なんですけれども、 FDCE が舞台のプロデュースにも乗り出したということで、 FDCE、公演クレヨンに出演しているのでチェックしてみてください。はい、宣伝終わり。12月の最終曲、この曲にしました。今年は雪が降るのかな。南谷朝子、セレーノに降る雪、どうぞ。